投獄と苦難が待ち受けているエルサレム行きに立ち上がったパウロは今、ミレトスでエフェソの長老たちに最後の遺言を残しています。パウロが自分の死を二度と自分の顔を見れないことと定義しながら、またすべての人の血について自分は責任がないと宣言した理由と意味については、先週の時間に熟考してみました。そしてパウロの遺言は28節前半に続いています。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。パウロはまずエフェソの長老たちに気を配ってくださいと命令しました。ギリシャ語で現在命令形は持続と反復の意味を持っています。一度気を配っておしまいではなく、これからも生きていきながら続けて気を配るようにという命令でした。まずはエフェソの長老たち自身のために、その次にすべての羊の群れ、言い換えれば主が呼ばれた信徒たちのために気を配れということでした。韓国語で気を配ると翻訳されたギリシャ語の動詞プロセコは注意するの意味です。何を注意して警戒しなければならないのか、パウロは続けてその理由を説明します。28節後半です。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。エフェソ教会はパウロによって建てられ、パウロは3年間その教会を世話しました。福音を教え、聖霊を施し、長老を立てた張本人もパウロでした。しかしパウロは自分が皆さんを監督者として立てたとは言いませんでした。パウロは聖霊が彼らをエフェソ教会の監督者とみなされたと明確に言いました。パウロが明らかにした監督者の役割は、御子なる神様がご自身の血によってご自身のものとなさった神の教会の世話をすることでした。韓国語監督者と翻訳されたギリシャ語エピスコポスは管理者、保護者という意味です。29節を読んでみます。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。残忍な狼どもは異端あるいは偽りの預言者たちを指します。パウロは今自分がエフェソを去ると異端と偽りの預言者たちがエフェソを訪ねてきて信徒たちを幻惑することを知っていました。パウロがエフェソにいる間はいくらでも異端と偽りの預言者たちをしじろけられましたが、自分が去った後にその役割を担う人々はエフェソの長老たちでした。それでパウロは彼らにまず皆さんは気を配ってくださいと命令したのです。しかしエフェソの長老たちが自ら気を配らねばならないのにはより重要な理由がありました。本文の30節です。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。パウロは今エフェソの長老たちに最後の遺言を残しているのではないでしょうか。それならば私が去った後に皆さんが私に代わって任された証明を十分果たすものと自分は信じると確信すると安泰を得るのが当然ではないでしょうか。しかしパウロの言葉は全く意外でした。異端や偽りの預言者たちのように エフェソの長老の中からも信徒を幻惑し自分の有益を企もうと邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れますとパウロが格言したのでした。韓国語で邪説という意味に翻訳されたギリシャ語の動詞ディアスレポは歪曲するという意味です。エフェソの長老たちの中で自分の有益のために神様の御言葉を意図的に歪曲する人々が必ずいるだろうというのでした。パウロはこの言葉を語りながら人を単数形ではなく複数形で表現しました。エフェソの長老たちをあなたたちの中で偶然に一人現れるのではなくエフェソの長老たちの中の何名かがそのようにするだろう、それを知っていると断言したのでした。信仰は人生の絶対的な基準である神様の御言葉の前で自分を否認することです。それにもかかわらず私たちは神様を信じていると言いながらも私たちの欲望のために神様の御言葉を日常的に利用したり歪曲したりしているのではないでしょうか。パウロはエフェソの長老たちに今その危険性を指摘しています。それは自分自身と周囲の人を同時に滅ぼさせる道であるからです。このようにパウロは外からの異端と偽りの預言者たちから教徒たちを守って保護するために、そして内からは自分の有益を企もうと信徒を幻惑し神様の聖なる御言葉を歪曲しようとする誘惑に陥らないために、いつも自らに気を配ることをエフェソの長老たちに命令しました。そしてそれが可能となるようにこれからエフェソの長老たちが何をどのようにしなければならないのかも説明してあげました。31節を見てみます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。パウロはエフェソに滞在していた3年間エフェソの人々に福音を述べ伝えただけではなく福音を迎え入れたクリスチャンたちのために夜も昼も休まず涙を流しながら祈り神様の御言葉で彼らを諭し励ましました。それでパウロはエフェソの長老たちも目を覚まし信徒たちのために自分のように生きてくれることを頼んだのです。32節をご覧になりましょう。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。パウロはエフェソを去りながらエフェソの長老たちをエフェソの有力者や権力者に委ねませんでした。パウロは彼らを主と主の恵みの御言葉に委ねました。言い換えればエフェソの長老たちに彼らの人生をただ主と主の御言葉に完全に委託することを頼みました。主の御言葉に自身を完全に委託する人だけ御言葉で正しく立てられ他の人を御言葉で教え導くことができますし、また永遠の神の御国の御業を受け継ぐことができるからです。33節から35節です。私は他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。 ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。パウロは2000年前、金、銀、衣服で代弁されていたこの世の物質を人生の目的とみなしたことはありませんでした。むしろテント製造の技術を持っていたパウロは、自費で伝道の人生を生きました。自分の手でテントを製造し、販売しながら、伝道に必要な費用を直接充当してきたのでした。またパウロは、私はこの手で私自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのですと明らかにしました。自分に必要な費用だけではなく、同行者たちの費用まで自分の手で直接充当したのです。これはパウロの一方的な主張ではありませんでした。パウロはこの話に言及しながら、ご存知の通りと言いました。エフェソの長老たちもパウロのそのような献身をすでに 3年の間自分たちの目で直接目撃しながら全部知っていたのでした。それでパウロはこのように、物質ででも貧しい人々を助けることを通して、受ける人生よりは与える人生がはるかに幸いである人生という誠の信仰の手本を3年間見せてきたのでした。パウロはエフェソの長老たちも、やはりエフェソの信徒たちの前でそのような手本の信仰の手本の人生を生きることを促したのです。主がパウロを通して彼らを長老としてお立てになったわけがそこにあったからです。これまで見てきたように、パウロはエフェソの長老たちに最後の遺言として頼んだ内容を見てみますと、今日の韓国教会の、今日の韓国教会の牧師像、長老像とは全然違います。韓国教会の大部分の信徒たちは、教会の職分は奉仕のための職分と言いながらも、実際には階級として理解しています。一般の信徒より代理執事が地位が高く、代理執事よりは安守執事が地位が高く、長老と牧師はそれより一層地位が高いといった感じです。その結果、ローマカトリックの間違った階級制度であるヒエラルキーに立ち向かい、クリスチャンは皆神の御前で同等の祭司長という万人祭司長を唱えながら生まれたプロテスタントが、唯一韓国だけでではだけは相変わらず間違った階級制度の罠と病兵にとらわれています。10年前、使徒言行録一章一節を黙想した時に申し上げたことがありましたが、16世紀スイスのジュネーブで宗教改革の花を咲かせたジャン・カルバンの長老制度は、ローマカトリック教会の教皇の一人支配体制によって歪んだ教会と社会を回復させ改革しようとする新しいスピリットでした。カルバンは長老制度を教会の目的とは見なさず、教皇一人の支配体制に立ち向かうための 大義の機構として活用したのでした。ですからカルバンは自分が導いている教会を長老教会と呼ばず改革教会と呼び、教会の本質である神様の絶対的な御言葉を固守するために必要な相対的な制度は時代と状況に従いいつも弾力的に変更できるようにしました。カルバンがジュネーブで施行した長老制度の形と内容を絶対不変の制度として掲げなかったので、ヨーロッパの各地へ広まっていった改革教会の長老制度が階級と序列として歪曲される素地はありませんでした。しかしスコットランドのジョン・ノックスがカルバンの改革教会を長老を中心として運営する人的な制度として受け入れて長老教会、プレスビテリアン教会を、チャーチを始めました。たくさんの人が誤解していますが、長老教会という名称の始まりはジャン・カルバンではなくジョン・ノックスでした。そしてスコットランドのジョン・ノックスの長老教会が大西洋を越えアメリカへ渡っていきました。ジョン・ノックスの長老教会が教会を長老を中心として運営される人的な制度として見なしたということは、初めから長老職が階級と序列として誤認される素地を持っていたことを意味します。それでアメリカではジョン・ノックスの長老教会はバプテスト教会やメソジスト教会に比べ脚光を浴びることはできませんでした。一度選出された長老が生涯その影響力を行使するということは、大統領の任期をも定めるほどに自由思考的であるアメリカ人の気質には当てはまりませんでした。ですからアメリカの長老教会は今も小さな教団にすぎません。現在アメリカ長老教会の長老の被選挙権は19歳から90歳まで与えられています。90代を代表する90歳の長老がいるかと思えば、10代を代弁する19歳の長老もいるのです。そのようにすることでアメリカの長老教会は長老の職分が年齢と職能を代表する奉仕の職分であるに過ぎず、階級や序列では決してないことをはっきりとさせています。牧師の専横を防止するための制度的な牽制装置もあることはもちろんのことです。ですが130年前アメリカから太平洋を越え韓国へ渡ってきた長老教会の長老制は、韓国の家父長的な社会制度と韓国特有の垂直的な人間関係と接ぎ木されながら徹底的な階級制度に変質しました。牧師を含める長老職を階級とみなすので、代理執事と安守執事職も長老になるための階級になり、特に聖書では言うまでもなく世界どの国の教会でも見つけることもできない類例を見つけることができない混雑職は全面的に女性のための階級になりました。全世界のプロテスタント教会の中で韓国の教会だけが唯一時代錯誤的な、すでに使用済みで廃棄されるべき非聖書的な古い服をそのまま着ているわけです。韓国プロテスタント教会の中で起きる大部分の問題を突き詰めてみますと、 奉仕のための職分が垂直化し階級化してしまった非聖書的なこの古い服に由来しています。垂直的で階級化された人間関係では誠の愛や誠の奉仕は不可能です。そんな人々がいくらたくさん集まっていたとしても誠の教会を作り上げることはできません。私たちの教会は韓国教会の200周年に向かう道を整える証明を持って創立されました。韓国教会の未来のための礎石を築くために、誰も行ってみたことのない砂漠に川を流れさせ、荒れ野に道を切り開く証明です。この証明をに尽くすために、その一環として私たちの教会が施行しているいろんな制度の中で、常任委員会と運営委員会、そして長老と懇査の呼称制度があります。各奉仕チームのチームリーダーで構成された79人の常任委員と306人の区域長で構成された運営委員会が教会を運営するのは、いかなる人であれ特定の一人により教会が左右されないように、ジャン・カルバンが標榜した改革教会の大義の制度の精神を具現するためです。そして長老と懇査の呼称制度は、韓国教会で階級化され序列化された長老と懇査制の弊害を立て直すために、誰であれ私たちの教会の定款が制定した条件を満たした方々は、貧富貴賤を問わず長老と懇査と呼び、その人生を尊重しようという意味です。長老と懇査の呼称制度の条件を明示した定款は教会のホームページで確認できます。銀貨30枚でイエス様を売ったイスカリオテのユダが自殺で生を終えるや、使徒たちはイスカリオテのユダの代わりをする使徒としてマティアを補選しました。その時ペテロは補選対象となる使徒の資格をはっきりと明らかにしました。イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けることで交渉外を始めて以来、復活昇天なさるまでいつも自分たちと共にイエス様に仕えていた人でなければならないという資格でした。選出されたマティアはこの資格を具備した人でした。エルサレムの牧羊会がキリスト教会の歴史上最初に初めて執事を選出する時にも資格がありました。霊と知恵に満ちた評判の良い人でなければならないという資格でした。信徒の投票によって初めて選ばれた7人の執事もこの資格に相ふさわしい人々でした。使徒言行録13章から3回にわたって伝道旅行に立ち上がったパウロは、地中海世界を巡り歩きながら各地に教会を建て、その信徒の中から適当な人を長老として選びました。しかし使徒言行録のどこにもパウロが定めた長老の資格が明示されていません。韓国語で長老と翻訳されたギリシャ語プレスビテロスは、年を取った人を意味するプレスビスの比較級として、より年取った人、すなわち年長者、元老を意味します。ユダヤ人たちは旧約時代から年を取り特望の高い 元老、年長者をプレスビテロス、言い換えれば共同体の長老とみなしました。パウロはこのようなユダヤ人の慣習に従い、福音を伝えた場所で、福音を迎え入れた人々の中で、年を取り、徳望の高い年少者たちを長老とみなして、教会の世話をさせたのです。エフェソの長老たちもやはり同じでした。その長老職は階級や序列ではありませんでした。彼らはパウロが去った後に、パウロに代わって信徒たちに愛して仕える管理者と保護者になるべき人々でした。ですからパウロは最後の遺言を彼らに使いながら、まず異端と偽りの預言者たちの外的な攻撃と、自分の欲望のために神様の御言葉を歪曲しようとする内的な誘惑から、自分自身にも気を配ることを命令なさいながら、自分が3年間彼らのためにそうしたように、信徒たちのために夜も昼も涙を流して祈り、教えて主の御言葉に人生を完全に委ねながら、自分のものを使い、弱い信徒たちに仕える信仰の手本になってくれることをお願いしました。資格を備えているからではなく、ただ主の恵みにより長老として立てられたので、これから主の恵みに頼り、信徒たちに仕える信仰の手本として生きていくようにと、そういうお願いでした。2009年に改定された私たちの教会の定款の条件を満たした方々が、昨年から正式に私たちの教会の長老と近佐と呼ばれるようになり始めました。来年の1月1日から呼ばれる方々もいます。彼らに私は伏せてお頼み申し上げます。私たちの教会の長老と近佐の呼称は、決して階級や序列ではありません。過去の奉仕に対する保証であったり、名誉の花束であるのでもありません。今現在、教会のために奉仕することより、これからより一層教会と信徒たちに愛し仕えてくださるようにと、くびきをかけるものです。それゆえ、すでに長老と近佐の呼称であったり、これから呼ばれる方々は、この時間パウロの遺言に聞き従うことを強くお願いいたします。すべての外的な誘惑と、自分の中の内的な誘惑に対して、自分自身にも気を配ってください。信徒たちのために夜も昼も涙を流しながら祈ってください。主の御言葉に自分を完全に任せ、自分の人生を通して主の御言葉を肉体にまとった御言葉の人になってください。この世の財物を、物質を、人生の目的もなさず、むしろ財布の底をはたいて弱い人々を助ける愛の実践者になってください。皆様を長老と近佐と呼ぶすべての信徒たちのために、誠の信仰の手本になってください。その時、私たち教会の 長老と近差の呼称制度は階級化され、序列化された韓国教会の長老と近差制度の傭兵をえぐり出す確かな代案になるでしょうし、韓国教会の200周年に向かって荒れ野に道を切り開き、砂漠に川を流れさせる私たちの努力は無駄にならないことでしょう。ですが、長老と近差と呼ばれたり呼んだりする方々がこの呼称を階級と序列と誤認するならば、私たち教会の長老と近差の呼称制度はむしろ韓国教会の病弊を悪化させる、また一つの障害物になるでしょう。そんな長老と近差の呼称制度ならば、韓国教会の未来のために直ちに廃止するのが当然でありましょう。今日の本文は、長老と近差の呼称者にだけ単純に該当する御言葉ではありません。前で言及しましたように、プロテスタントの革新教理の中の一つが、すべてのクリスチャンは同等の祭司長という万人祭司長です。プロテスタント教会、特に改革教会では、老若男女、貧富貴賤を問わず、すべてが、私たち各自が自分自身と周囲の人を守り世話をすべきプレスビテロスです。私たち皆がパウロの遺言を私たちの心に深く刻みつけましょう。誠の信仰の人生は、気を配るべきことに気を配ることから始まることを忘れないようにしましょう。パウロのように万事に自ら気を配りながら、自分自身の前で、家族たちの前で、信徒の前で、同僚の前で、この世の人々の前で、誠の信仰の手本になるプレスビテロスとして生きていきましょう。主が私たちの人生を使って、私たちの家庭と職場を、私たちの教会を、私たちの社会を必ず新しくすることでしょう。それが私たちを救うためにこの地に来られた主の生誕をたたえ、来臨を待ち望む大降節の3番目の史実を迎え、主が今日の本文を通して私たちに与えてくださるメッセージです。お祈りいたしましょう。イエス様の生誕をたたえ、来臨を待ち望む大降節の第三主日を迎え、今日も私たちに貴重な悟りの恵みをくださるたことに感謝いたします。この地に来られ、まずサタンの誘惑に気を配ることから交渉会をお始めになった主よ、私たち皆主を手本として、私たち自身のために、私たちと共に生きていく人々のために、クリスチャンとして当然気を配るべきことに気を配ることからクリスチャンの人生を始めさせてください。イエス様のように自分自身のために、信徒のために、国のために涙を流しながら祈らせてください。どんな場合にも自分の有益のために主の御言葉を歪曲する愚かさを犯さないように、日ごと自分自身を主の御言葉に完全に頼らせてください。この世の物質は私たちの人生の目的ではなく、共に生きていく人々に仕えるための道具であることを忘れることがありませんように、日々成熟したプレスビテロスとして立てられていく私たちにより、私たちの家庭と職場、そして教会が毎日新しくなっていきますように。100周年記念教会の長老と近差と呼ばれる人々がパウロの遺言に聞き従い、階級化し序列化した韓国教会の長老と 混雑制度の病兵を立て直す主の先兵になれますように。韓国教会の200周年を見通しながら、荒れ野に道を切り開き、砂漠に川を流れさせている100周年記念教会が、いつもこの世を新たにする改革教会として存続できますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。